ジオもっこもこパレード。
サガブロ、
はい、始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りするのはドルフィンです。はい、第101回目のドルプロです。今日は、5月11日木曜日なので、配信予定の日の前日に急遽収録してます。まあ、急遽というのはダラプロあるあるなんですけれど、まあ、あの収録を忘れておったということで、急遽撮っております。でこの後すぐトモキンに、この音声データを送って配信対応してもらいます。ですね、今日の何時ぐらい、2時ぐらいかな、お昼の2時ぐらいにこの関西の、AM ラジオ、1008 ABC 朝日放送で、あの増田岡田の増田がやっている番組が、ね、あるんですよ。この毎週木曜日のお昼12時から3時までの間に、でその増田の番組のゲストに泉元也が出ていて、でその中でほぼ空中元也チョップの話をしておって、まああの増田がねプロレスが好きだということもあってなんでしょうけれど、もうあれって何年も2005年ぐらい、もう20年ぐらい前の話なんやね。まあでもね、本当に昨日かのような感じでこう、ね、お互い話をしていて非常に懐かしくなったので、それをお伝えしました。はい、以上です。あのそれでね、何か広がるわけじゃないですけど、まあハッスルがね、あの時は楽しかったですけどね。まあね、あれ健三だよね、確か健三対鈴木健三がWWE から帰ってきてのハッスルで、泉元也と試合をやったと。まあでもね、泉元也と試合を成立させた鈴木健三っていうのはすごいなと思いますし、この間ね、奥さん、ひろこさんが、あれ、千葉県議会議員の方かな、船橋市議会議員だからちょっとどっちか忘れたけど、ね、そちらも、当選されたようで、ね、なかなか、頑張っておられるんじゃないかと思います。そして今日はね、この収録してる今朝、なんか千葉の木更津とか袖ヶ浦の方ですごい大きな地震があったみたいでね。まあ住んでたのは市川なので、だいぶね、北の方にはなるんで、それでも市川は震度3で木更津が震度5ぐらいでね、ちょっとね。びっくりしましたが、関東にお住まいの皆さん大丈夫でしたでしょうか。なんかね、木更津に住んでた方連絡するとものがすごくこう落ちたりとかしてということなので、まあこれから1週間ほどは余震があるということも言っておるので、ね、この間は石川県でもね、大きな地震があって、今どこで地震が起きても仕方ないような状況にはなっておりますが、そんな状況で聞いていただけたら嬉しいかなと思います。で、あと、あれね、銀座でさ、起きた時計を、こう、盗んでいく強盗事件。あれもね、夕方ぐらいでしょ？マスクっていうか、あれ被って、もう堂々としたもんで、もしよ、あんな場面に出くわしたら、 どうする、あのね、あの動画見てると、女性の方がさ、こう、最後、逃げようとするところでドアを閉めようとしてるところが見えたけど、ま、でも、あの場面見ると、まず、事件だと思えるのかなと、思いません？なんか、テレビの撮影とか、まあ、今だったら YouTube もあるけれど、なんかの撮影のように感じるよね。で、そう考えると、もしそう感じてしまった場合、例えばそれを邪魔すると、なんか撮影の邪魔をしてしまってるようでいけないなと思って何もできないよね。だから、あれが堂々としすぎていて、なんだかこうね、こう助けることもできない状況なんじゃないかなと思ったんですけど、いやー、もうあんなね、マスクでやるもんなんやねって思いました。まあ本当怖いっすね。はいです。で、あの先週か、まあ、前回のダラプロは、トモキンが吉田ルビーさんと一緒にお送りした放送ではありましたが、その前、前々回のダラプロというのが、まあ、100回記念のドルプロでありまして、その時にね、4月21日の新日本プロレスの神戸大会を見に行ったという話を、しまして、で、その時に、その試合後か、矢野徹とね、こう焼肉屋でこう出会って、すごく良い対応をしてもらったと。矢野徹超推し、矢野徹の評判を上げるためだけのポッドキャストだったかのような感じでお送りをいたしましたが、なんとそれがね、配信日あたりくらいからどうやら矢野が SNS でちょっとね、いろいろ揉めてたっしょ。ほんとタイミングが良かったのか悪かったのかわからんけど、ホテルでこう出待ちをしているファンがいてて、そのサインをとかっていうね、問題で。まあ、ね、今回、俺たちはサインはもらっていませんが、でも矢野徹の方から一緒に写真撮ろうと言ってくれたような感じですげえいい対応してくれての、その翌週で、配信日にはこう、ちょっとこうね、荒れてたような感じにはなっておりますが、ね、まあ、よくね、新大阪とかさ、そういう新幹線の駅にいると、確かにそれらしい人いるのは、見てたりはしますし、多分皆さんも、そういった方を見たりしたことはあるんじゃないかなと思うんです。サインをね。誰でもいいからサインをもらうみたいな感じで。で、確かに俺も新幹線のホームで、サンドイッチマンを見かけたりとか、ノンスタイルの井上を見たりとかと、この1年でもポロポロね、新幹線乗る機会があると、そうやって見る機会があって、で、なんか声かけられてるなっていうふうには見ては、おりますが、まあなんかね、うん、まあ、キモンドルフィンが、サインに興味がない。興味がないって言うと嘘はな。武藤のサインに並んでもらえなかったたちだから、矛盾してるよね。サインにそこまで固執してないっていう言い方の方がいいのかな。そんなにサインを欲しがる方じゃないと。武藤に関しては武藤が好きすぎて、まあサインが欲しくてと。ただサインって、例えばこう色紙に書いてもらったりさ、まあT シャツに書いてもらうとかしても、なんだろう、本当に本人に書いてもらったかっていう確証がさ、まあ、自分ではそこでもらったら、その場でもらったら、それはそうなんだけど、自分の中でね、言えたらいいんだろうけど、ただそれを他の人に認めてもらえる術がないから、あんま好きじゃなくて。そうそう。だから、前々から言ってるように、俺はその人と一緒に写真を撮る方が好きでね。プロレスラーの方々と一緒に写真を撮って、それを記念に残す方が、すごく好き。まあまあ言うたら、出待ちして写真を撮る、まあ同じ出待ちという行為をね、で、その目的達成するんであれば同じなのかもしれませんが、まあでもね、なんかこう、昨日か、成田も、 なんか SNS でね、同じようなのを上げていて、ね、まあそれが会社としてのこうルールに、でできないとかっていうやりとりがあって、なんかちょっと設置がない世の中になってきたなと思いますよね。うん。まあ、そういう人がいるからこうルール化しなきゃいけないっていうのはまあごもっともであって、まあもうちょっとね、まあ、なんだろうな。昔に比べると、やっぱこうファンとこのプロレスラーの方の距離が近いじゃない。こう、SNS があったりしてさ、直接意見を言えたりとか。で、レスラーの人も直接自分の意見が発せれるし、それに対して、ファンもコメントをそこにできるし。ですけれどね、近いがゆえに、何かこういろいろね、問題も起きてるんだろうなと。難しいね。いやー難しい。まあこの時代はこの時代であれのルールもあるんでしょうから、それに従って、まあルールは守って生きていきましょうや、皆さん。ね。はい。でですよ。で、5月のね、11日になりまして、なんとよ、来週5月18日は、ドルフィン家の結婚記念日なんです。はい、おめでとうございます。ね、おめでとうございます。ありがとうございます、皆さん。はい、皆さんのお気持ち今伝わりましたよ。ありがとうございます。結婚20周年。2003年に結婚をしたので、結婚20年、5月18日ね。はい。2003年の5月18日は、日曜日でしたね。はい。日曜日に、披露宴しました。はい。こう、20年なんかしなきゃいけないのかな。毎年皆さん結婚記念日って奥さんなんかしてます？我が家はね、何もしてないんです。はい。何もしてません。何もしてないし、特別何かしてるわけでもない。まあ、結婚記念日やね、っていうぐらい、かな。で、まあ、10年前の10年、結婚10、丸10年の時に何かしなきゃいけないかなと思いつつも何もせず、でも20年だしな。なんかした方がいいんだろうね。何にした方がいい？皆さんなんかしてるんだったらそれを教えてくださいよ。これが配信が明日12日でしょ？ 18 日まで時間があるんで、ドルフィンのツイッターですとか、あと、ダラプロの交流ラインとかあるでしょ？あそこにドルフィンと、こういうことやったらええでと。いうのがあったら教えてください。まあ、予算もあるからね。もちろんプレゼント、指輪、なんか、プレゼントそんなもいいんだろうけど、もちろん、じゃあどこの指輪が、まあ、予算もあるからさ。まあ、皆さんのちょっと、これで家庭円満になってるっていうようなのがあれば、ちょっと教えてくださいよ。うん。でね、その、ドルフィン家には今、子供が3人いて、その、あれだ、去年、一昨年か、ドルフィンの武藤敬司 G ショックをなくした事件でおなじみのドルフィン家の長男ね、が、この度、高校にね、入りまして、大阪の高校に。去年、こう、ね、転勤になって、まあ、俺だけこっち来て、この3月に家族が、大阪に来て、まあ、合流して今一緒に住んでるわけですけれども、まあ一番こう、なんだろう、被害って言ったらいいのかな、影響を受けたのがうちの息子で、去年の夏ね、俺の転勤が決まった時点で中学校3年生で、まあもちろんこうね、進路もこういろいろ考えて自分なりに志望校を千葉で決めておった中で、で、その、転勤の話をね、まあ、嫁には最初に伝えて、で、子供たちにいつ言おうかというタイミングを見計らっていた時に、夏、7月、あれ、中旬かな、末ぐらいに、最後、野球の、まあ、野球ね、ずっと小学校3年からやってた野球の、中学校3年の最後の大会が行われて、まあ、途中で、まあ、負けたんですけど、その負けた日に、お伝えをして、さらにショック を受けさせて、で志望校どうしようかというので、学校見学とかね、たまたまその7月の末に大阪の南高っていうところでね、ATC っていうね、見本、展示会場か、幕張メッセとかね、あんな、国際展示場、東京ビッグサイトみたいな、あんな感じの、展示会場があったんで、展示会場で、大阪の公立高校、全校が集まる、なんていうの？高校の見本市みたいなのがあってね。で、そこに行って、それぞれ、まあ、それ、その前に、ね、一応、うちの息子の、なんていうのかな、レベル成績から、この辺の学校がいいんじゃないかっていうのを5校ぐらい選んでおいて、で、まあ、そこの5校ぐらい話を聞きに行ったりして、で、さらにそこから日が経つにつれて、ここの学校がいいっていうのがあって、学校見学行ったりとかって、まあ、結構大変だったの、お金もかかるしね。だって、東京、大阪の新幹線往復で3万円ぐらいでしょ？だって、あいつはうちの息子はそういうのでね、大阪往復に来て、来るときはか、新幹線で往復させて、俺はだって皆さんにお伝えした通りずっと高速バスで帰ってたからね。そうよ。だから新幹線乗らして、神戸の、なんだっけ、神戸牛の焼肉弁当みたいなの2000円ぐらいするやつ買わしてさ、新幹線の中で食わしながら帰って、お父さんは高速バス乗る前にカップラーメンを食って高速バスで帰るっていうね。まあ、これはね、ドルフィン系がね、お金に逼迫をしていたからではあるんですが、まあそうやって、大阪の学校を受けて、で、私立の学校も受けて、私立もまあ無事合格して、で、公立も無事合格してと。で、この度、私立を断って、公立高校に入学をしてですね、ゴールデンウィーク前に、部活の入部届を家で書いてたの。家ね。で、入部届をさ、こちらっとこう見てね、公式テニス部って書いてあって。って。だってさ、小学校3年の時によ、急に、俺だってずっと息子にはサッカーやってもらいたくて、当時大阪に住んでいてね、当時住んでた家からガンバ大阪っていうチームの、メインスタジアムが、電車で15分ぐらいか、モノレールっていうのでね、でそういうところに住んでたんで、結構見に行ってるの。別にガンバのファンじゃなくて、俺名古屋グランパスなんだけど、ガンバ大阪の試合をこう見に行って、幼稚園のところからかな、特に興味なくて息子は、その会場でたこ焼き食ったりさ、アイス食べたり焼きそば食ったりするのが楽しいからっていうので、こうずーっと連れて行って、なんだったらもう小学校入ってからも、うちの当時通ってた小学校ってさ、私服なんで、ずっとサッカーのユニフォームで行かせてて、もう AC ミラン、ユベントスとかさ、あの辺のを買って、セリエ A のチームのね、買って行かせたりしたのに、急に野球やりたいって言って、まあそっから6年7年俺も少年野球のさ、いろいろお手伝いもしながらよ、こうやってきたのに、急にお父さんも野球界から引退となりまして、はい、すげえショックでしたというお知らせでした。もうね、なんだろう、これね、実はその4月21日の神戸大会の時の日ぐらいの話で、でその時一緒に見に行ったリスナーの方々とはさ、そういう話をして愚痴ってたんだけど、いまだにあれから3週間ぐらい経つけど、いまだに心の整理ができない。俺の引退試合してねえやんかと。そう、俺引退試合してないのよ。俺も引退試合したいな、どっかで。はい、そんな感じです。でね、さっき言ったように、ドルフィン家が、結婚20年なるというところで、まあ、ちょっとこの結婚っていうのをいろいろこう考えていてさ、そういやプロレスラーで、レスラー同士で 結婚するケースっていうのも、まあ、あるよなと。まあ、多いわけじゃないけど、でもあるっちゃあるよねって。で、そのレスラー同士の、夫婦ってどういう人たちがいたっけというので、ちょっといろいろね、こうメモをしてみたんです。思いつく限りよ。やっぱこの先駆けっていうのが、佐々木健介、北斗晶よね。これはちょっと当時、俺高校3年生だったかな。ね、あの、北朝鮮の大会の後ぐらいで、すごくびっくりをして、まあね、その後にさ、いろんな、なんだっけ、プロレス地獄編かなんかの漫画とかでも見るとね、まあいろいろね、こと細かに書いてありましたが、まあね、そこ先駆けよね。で、でも、もしかしたらそれよりも前なのかな？維新力と、穂積歌子、ジュリアナ歌子も、まあ、ちょっともしかしたらそっちの方が先かもしんないね。でもこの辺が、平成の初め頃、そういう、この二人が結婚をして、よね。それ以前ってレスラー同士の夫婦っていなかったもんね。で、あと、思いつくのは、田中実と深海。うん。これはちょっと羨ましいと思ったね。羨ましいと思った。だからこれ、確か深い意味がアルシオン行った時かなんかに、当時バトラーズの道場で練習をしててみたいな感じだった気がします。はい。で、バッドボーイ非道と工藤めぐみね。そう、非道さんちょっと亡くなられてしまいましたが、このお二人、この二人もこう、ここの二人は繋がりというか FMW になるのかな。うん。あ、一心力とだから穂積歌子に関しては、どういうきっかけかっていうのはちょっとよくわからない。当時だって SWS? だったかな？と、LLPW でしょ？ SWS かもしかしたら NOW、NOW に行ってた時期かもしんないけど、いや、ちょっとそこがわかんないな。で、あと、タイガースマスクって、ね、タイガースマスクと白鳥千佳子、これ多分大阪プロレスつながりだよね。白鳥千佳子は晩年大阪プロレス上がった時期もあるんで、多分そこのはずです。そうだな、あとはですね、タンク長井と白井美代だね。うん、これさ、これをね、ちょっと羨ましかったな。うん。あと、マイバッハ谷口。まあ、谷口。マイバッハ、今、マイバッハ谷口じゃないのか。でも、と、西尾美香。うんだな。で、あとは、オルカウトとセラリサ。でしょ？あとメモメモ。あ、でも、そんぐらいかな。そんぐらい違います？他って、もういなくないっけ。で、あと、どうなの、レスラー同士ではないものの、レスラーとレフリーというところでいくと、伊藤隆二とリリー日韓。あ、ごめんなさい。あと出てきた。そうだな。これでもこの二人、そうだな。まだ続いてるよね。で、大石誠と大畑美咲もそうでしょ。それぐらい、なはずなんです。ドルフィン調べによると。はい。で、もしくはじゃないな。元夫婦ね。レスラー同士の元夫婦で行くと、金村金太郎と中見川志保。ね。これは同じ団体だったんだよね。あと、野沢論外と千春。で、あと、金本浩二と光もそうだよね。はい。はい。と、こんな感じで、レスラー同士の夫婦を、ちょっと調べてみましたが、他に、レスラー同士の夫婦で抜けてる夫婦ってあったりしますかね。あとあれだ。ターザン後藤と、デスピナさん。デスピナさんも確か、あれだったよね。 レスラー、女子レスラーだったよね。まあ、あとは、レスラー同士のなんかこう、付き合ってるみたいな噂っていうのは、ある。あ！一人思い出した！吉橋と栗原めぐみ。栗原めぐみはあっちか。あの、なんだっけ。バレーボールだよね。栗原めぐみか。栗原めぐみでいいんか。だな。はい。そう。そ、この二人もね、公にはなってないよね。最終。発表されてないよね。なのに、なんかみんな知ってるっていうような感じだよね。あ、あとあれ、あれいつかな？ちょっと前に、なんか、イービルと白井伊が婚約したみたいな情報が駆け巡った時があったっしょ。あれ何だったやろうね。結局本当なのか嘘なのかもわかんないし。なんかそんなね、情報もいろいろありつつですが、まあ、人気商売だからなのかな。なかなかこう、公にしづらい部分もあったりするのかな。まあでもね、こうちょっと特殊な業界、プロレスというね特殊な業界の中で、まあちょっと交流があったりするとね、まあそういった恋愛にも陥ったりもするんでしょうし、まあそれがうまくいくと結婚もするんでしょう。我が家が2003年だから、うちよりも長く結婚をしているのが健介たちとか田中実夫婦とかかな。うん、まあうちも頑張ろう。はい、頑張まあね、うちの嫁は全くプロレスに理解がなく、なんちゅうのかね、興味すらない、子供も興味すらないですが、まあ20年やってこれてるんで、まあね、皆さんもね、頑張りましょうね。なんかいいに越したことないんで、仲いい秘訣も教えてください。仲いい秘訣も、うちの仲いい秘訣はなんだろう、嫁抱くことかな抱くことですよ。はい、すげえ抱いてるな我が家。その神戸大会の日、あれ多分帰って嫁抱いてるはずこれ聞いてびっくりしてるよね、一緒に行った方々。はい、あの日の夜嫁抱いたんですよとかね。まあ嫁抱くことなんじゃないのかな。はい、そんな感じです。そういや大阪って結構こうローカル番組が多くて、さっき言った ABC 朝日放送っていう、まあ東京でいうとこのテレ朝のチャンネルの11時台、報道ステーション終わった後って1時間ぐらい 毎日違う関西ローカルの番組やってるんだけど、その月曜日がナインティナインの岡村と、昔トゥナイトっていう、女性コンビを組んでいた、一人のね、なるみちゃんっていう、その二人で、NSC でいうとこのなるみちゃんは7期生、雨上がりとかと同期になるんで、岡村の先輩にはあたるんだけど、その二人で、なるみ岡村のすぎる TV っていうね、関西ローカル番組をやってるんです。でこの番組自体は前に大阪にいた時からずっと続いてる番組なんで、で前から好きだったんで週刊録画して見てるんですけど、この度の番組で突如ゲストで剣王が出てきまして、で剣王って別に関西じゃないよね。であれはなんだろう、なんかのテレビ、何の特集だったかな。でも全く関連もないし、言ったらテレ朝の方面なんで特に関わってるわけじゃないのに、なんか日本憲法の話をずっとしておるって、なんかのキャンペーン、まあ今度ノアがあるじゃあ、あるのかにしてもね、何なんだろうって。でもちょっと あの、どういう格好で出てきたかっていうと、あの、入場の、あの、やつよ。リングコスチュームに入場のガウンみたいなの着てずっと座ってた。はい。見せてあげたいです、皆さんに。まあ、なんかね、関西の番組が見れるアプリがあるんだよ。有料なんだけど、月間500円くらい払わなきゃいけないんだけど、関西ローカルのお笑いのテレビばっか見れるやつがあるんで、まあそれ契約するのあれか。もしかしたらさ、違法だけど YouTube で上げてる人もいるかもしんないから、あの、スギル TV で調べてみたらあるかもしんないです。まあ面白かったね。見てみてください。はい。まああの、ね、プロレスの話ほとんどしてないよね。なんだろう、オールトゥギャザーなんかな、最近のこの流れでいくと。オールトゥギャザーがさ、あんま、なんだろうな、こう、位置づけ的には対抗戦ではなくてさ、こう、合同興行なので、ごちゃごちゃの対戦みたいな感じでしょ。今回3つね、今カードが、発表されていて、おそらくメインになるだろうカードが6人タッグで、棚橋、宮原、清宮組対岡田、青柳、剣王組と、だから全日本、新日本、ノアのエース格が1人ずつこう入ってのタッグマッチ、あ、6人タッグマッチと。うん。で、まあこれはね、まだ分からんでもない、これは。まあそういうね、それぞれのエース格が、戦うということなんでしょうから。ただもう一個次のやつが謎なんだよね。内藤、高木、武士、うん、これはロスインゴだね、対、安西、諏訪間、永田裕二ということで、まあおそらく、全日本対新日本みたいな感じなんだろうけども、まあ、永田がさ、まあ、今ね、三冠とチャンピオンだからなんだろうけど、ここは違うよね。永田にすることでなんかこう新鮮味がないね。でもう一個が、もう一個発表されてるのが、石井、後藤、吉橋組対正喜、多宮、稲葉、大樹、稲村、吉木と、新日本対ノアか。まあ、これもまだわからんでもない。このロスインゴ対全日本みたいな位置づけのカードの永田裕二の存在がちょっとこうね、ふわっとさせてしまってる気がして、まあ何があって、別にね、いいんですよ、こう合同でさ、お祭り興行みたいなのも、まあ、全然趣旨は分かるんでいいんですけれど、あんまそこって好きじゃないのは、緊張感がそこにないからで、やっぱ団体対抗戦っていう方が好きなんで、そこってね、その緊迫感、新日本対全ノアのね、この間の大会みたいにあんな感じであればいいのに、それがない。だから、まあ、あので、前回のオールトゥギャザーの時って目的が、まあ、復興ね、震災からの復興みたいなところがあったんで、まだその意味はわからんでもないんですが、今回はちょっとそこすらも、ちょっとぼやけているが、ちょっとわかんないな。だからもしね、東京勤務してたとしても行かなかったかななんて思うんです。はい。まあね、行く方は楽しんで来ていただけたらと思います。はいはい。ということで、今回のドルプロは、ドルフィン夫婦結婚20年おめでとう会ということで、なんなら皆さんの結婚記念日の、奥さんへの喜ばせ方教えてくださいということでした。ドルフィン家の秘訣は嫁を抱くことということで、はい。あと、公式テニス部に入ってショックだったというお話です。はい。ここに全くプロレスの話が入ってないドルプロでございました。 はい、またね、いつだろうな、次、ダラプロ、ダラプロの本拠地である兵庫県三田市での収録の日程というのが全く決まってません。うん、はい。ので、まあ、近々ね、収録をしたいなとは思ってはおりますが、ちょっとまだ決まっていないので、もしかしたら来週もドルプロになるかもしれませんので、その時は、お付き合いいただけたら嬉しいです。はい、ということで、今週お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた来週も聞いてください。さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。